詩編の、74編ですね。はい、73編から第3巻が始まりました。73編から第3巻が始まりましたね。で、アサフの賛歌という題名が、数多く出ていますけれども、もう一度思い起こしてください。アサフという人はダビデが、この礼拝賛美をするために、この奉仕に任命した人ですね。そして、このアサフの子孫によって、この賛美が導かれていった。ですから、礼拝賛美の関わる、この詩編が、この多くなっています。そして、時代的にもダビデの時代、ではなくて、もっとその後の時代ですね。が、あるわけなんですね。だから、ダビデが、この祈っている祈りの多くが、この苦しみから、災いからの救いですよね。命が狙われているところからの救い。それがあったんですけれども、この73編以降はですね、この、ソロモンが統治をし、死んで、そして王国が分裂して、そして敵からの攻撃があって、そして最終的にバビロンによって神殿が破壊されて、で、それで、この神殿がこうなくなってしまったとか、そういう、なんか絶望感というか、まあ、私たちの霊的生活で言うならば、本当にこう神様から離れてしまった結果、神様、その、本当にこのサタンの攻撃の中にいるというか、まあ、そういう、状態から、この祈っている、叫びが、この73編以降にその背景となっていますね。で、この前は読んだところ覚えてますか？この悪者の境を見て、妬んでいて、そして自分が本当にイエス様、神様に従っていくことが虚しく感じていたときに、聖女の中に入ったら、見方がガラッと変わった。悪者の方が、むしろ本当に滑っていき、そして滅んでいくという神様の見ておられる通りの見方をすることができた。つまり聖女の中に入ること、賛美を通して神様の礼拝、この臨在の中に入ることが大事なんだよって話だったんですね。で、74編に行きますけれども、ご覧ください。一節、題名からですね、アサフのマスキール、神をなぜいつまでも拒み、あなたの牧場の羊に身怒りを燃やされるのですか。どうか思い起こしてください。昔あなたが買い取られたあなたの回収、あなたがご自分のものである部族としてあがなわれた民を、またあなたがお住まいになったシオンの山を、永遠の廃墟にあなたの足を向けてください。敵は聖女であらゆる害を加えています。お分かりになったでしょうか。永遠の廃墟、また聖女と今書いてあった通りに、敵、おそらくはここではバビロンのことでしょう、が入ってきてエルサレムの中に入り、神殿の中にまで入って荒らしているところではないかと考えられます。それで、ここで祈りを捧げているんですけれども、このアサフあるいはその子孫がですね、このあなたの牧場の羊、一節ご覧くださいね、あなたの牧場の羊、そして二節には、昔あなたが買い取られたあなたの回収、あなたがご自分のものである部族としてあがなわれたため、わかりですか、あなたの足を向けてください、三節。このように、イスラエルのために取りなしをしているわけなんです。そして、この自分たちの、こう、なんていうんですかね、献身であるとか、従順さであるとか、自分たちの正しさをもって、今、ここから、何とかしてくださいとお願いしているのではなくて、神ご自身の行い、神様がしてくださったことに、基づいて祈ってるわけなんですね。わかりですか？このあなたの牧場の羊、神様が羊としてくださった民なんですよ。そしてあなたが買い取られたんですよ。で、似たようなですね、取りなしの祈りをモーセが、このイスラエルの民に行のことで行ったことがあるんですけど、覚えてますかね？ですね、出エジプト記の32章の11節からなんですが、 主よ、あなたが偉大な力と力強い御手を持ってエジプトの地から連れ出されたご自分の民に向かって、どうしてあなたは御怒りを燃やされるのですか。で、このちょっと後に行くとですね、あなたのしもべ、アブラハム、イサク、イスラエルを思い出してください。あなたはご自身にかけて彼らに誓い、そうして彼らに、私はあなたの子孫を、空の星のように増やし、私が約束したこの地をすべてあなたの子孫に与え、彼らは永久にこれを相続するようになると仰せられたのです。神様の御業、神様の約束、神様の名誉に訴えたわけなんです。こことっても大事ですね。私たちが祈りを捧げるときどうでしょうか。自分のことを意識して、そして祈っていくことが多くないでしょうか。ですね。でも神様が喜ぶのはこっちのアサフのような祈り、またはモーセのような祈りなんですよ。あなたが選ばれた、あなたがそうしてくださった、神様のご性質してくださったこと、約束、これに基づいて祈っていくということです。ですね。それは御心にかなった祈りなんですよ。神様の約束に基づいて祈ってるから。だから祈りの中で御言葉をたくさん出していくってとっても大事ですね。そして、それに基づいて祈っていけば神様のその考えておられる御心通りの喜ばれる祈りになっていくわけなんです。で、続けて見ていきます。あなたに敵対する者どもは、あなたの集会のただ中で吠えたけり、己らの目印を印として掲げ、おそらくこれ旗印でしょうね。森の中で斧を振り上げるかのようです。そうして今や、手斧と土で聖女の彫り物をことごとく打ち砕き、あなたの聖女に火を放ち、あなたの御住まいをその地まで汚しました。わかりですか？今、この聖女の中に、この、もう本当にドカドカと入っていってですね、そしてちょうどこの森の中で斧を振り上げるかのようにですね、そこにある聖女の彫り物、ケルビムとかですね、この彫られてますけれども、それを、この打ち砕いていくですね、その姿を、このアサフが見てですね、で、それでこう嘆いて、神様に祈っているわけなんです。礼拝が荒らされてしまったというこの衝撃ですね。それを今神様に訴えているわけなんです。この嘆きをもし今の私たちに当てはめるならですね、人々が礼拝と賛美から離れていってしまうということです。教会に集うっていうのは一体どういうことなのか。ただ教会に行ってるっていうことだけではないですよね。礼拝をしに行ってるわけですよね。で、それから離れてってしまっている兄弟姉妹を見るときに、私たちは同じこのうめきを持つわけなんです。で、神殿だけではなく、今度は、この他の要因もありますね。破説に、彼らは心の中で彼らをことごとく征服しようと言い、国中の神の集会場を皆焼き払いました。ここの八節のですね、神の集会所というところから、この、シナゴーグができたからのこの詩編じゃないかっていう人もいるんですね。シナゴーグっていうのはユダヤ人の、ユダヤ教の街道なんですけれども、神殿がなくなってから、ユダヤ人の人たちが立法を朗読するために集まる、その街道がですね、この、シナゴーグと言いますけれども、今神殿がないので、そのような、この形態に変わったんですけどね。おそらくそうじゃないかっていう人もいるんですけども、まあちょっと私は、わかんないですね。どういうことなのかわかりませんが。で、そして、次に、もう私たちの印は見られません。もはや預言者もいません。いつまでそうなのかを知っている者も、私たちの間には、いません。はい、次。預言者がいないという嘆きです。エルサレムにいなくなった。ダニエルとエゼキエル、覚えてますか？すでにバビロンにいますね。で、最後のエレミアが、エジプトに下っていきました。だから神様の御言葉を取り継ぐ人がいなくなってしまった。これに対する ショックが今ここに書かれているわけなんです。アモス書8章11節にこう書いてあります。見よ、その日が来る。神である主の見告げ。その日私はこの地に飢饉を送る。パンの飢饉ではない。水に乾くのでもない。実に主の言葉を聞くことの飢饉である。物理的に何かが破壊される以上に、主の御言葉が語られなくなってしまったという、そういう飢饉だと。で、それが今ここで起こっているわけなんですよね。どうでしょうか。御言葉が礼拝の中で語られなくなっていく。恐ろしいことですが、それが私たちが御言葉を取り継ぐ説教者の、または牧会者の時間が短くなればなるほどですね、感じなければいけないことですね。ちょっと先生、説教長いんですけどですね。もともと1時間ぐらい説教していた人がどんどん50分、40分、そして30分、ある時は20分ですね。で、自分のいろんな話をし、また、このいろんな、こう、例えは話すんですけれども、御言葉そのもの、神の聖書の言葉そのもの、それを話していく時間というのが、どんどんどんどん少なくなっていってる。同じように私たちも、こういう祈りを持たなければいけない。御言葉が回復しますように。ですね。そして10節。神をいつまで仇はそしるのでしょうか。敵は永久に皆を侮るのでしょうか。なぜあなたは御手を、右の御手を引っ込めておられるのですか。その手を懐から出して、彼らを打ち滅ぼし尽くしてください。確かに神は昔からの私の王、地上のただ中で救いの技を行われる方です。今、いつまで永久に、どうしてですかと、今、言っていますけれども、叫んでいますけれども、私たちが、試練にあっているときに、どうでしょうか。その試練がですね、ずっと続くって感じちゃうじゃないですか。だから病気にかかったら、もう一生涯、ですね、この病気にかかったままでいるのか。でも神様が約束されているのは一時期なんですよね。試練というのは一時的なものなんだということですね。開かなくてもいいですけども、ペテロの手紙の第一で、6節で、一章の6節で、あなたは大いに喜んでます。今はしばらくの間、様々な試練の中で、悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精霊されてもなお朽ちていく、金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に、称賛と光栄と栄誉に至るものであることが、わかりますと。しばらくの間なんだ、ということなんです。そして、続けてみますと、今、このアサフが思い起こしているのは、神様の救いの技、昔の救いの技ですね。13節、あなたは身力を持って海を分け、海の巨獣の頭を砕かれました。あなたはレビアタンの頭を打ち砕き、荒野の民の餌食とされました。あなたは泉と谷を切り開き、絶えず流れる川を枯らされました。昼はあなたのもの、夜もまたあなたのもの。あなたは月と太陽とを備えられました。あなたは地のすべての境を定め、夏と冬とを作られました。わかりますか？今の状況を見ると、到底神様がおられるように感じられないような状況の中においても、このアサフは、いや、そうではない。確かに神様は生きておられるということを自分で思い起こすために、昔の神様の働きを思い起こしているわけなんです。で、その13節に書いてあるのが、これは出エジプト記の話です。海を分けてくださった。で、海の巨獣の頭とあります。これ、レビアタンのことですね。で、しばしば、エジプトのことをレビアタンに聖書では例えられていることが多いですね。海の巨獣。で、このレビアタン覚えてますか？この、ヨブ記に出てくるんですけれども、まさに恐竜のようなですね、この、怪獣のような、そういう、まあ、姿をしているんですけれども、 ですね、ちょっとお待ちくださいね。うん、イザヤ書にはですね、こう書いてありますね。27章2節に、その必死は鋭い大きな強い剣で、逃げ惑う蛇、レビアタン、曲がりくねる蛇、レビアタンを罰し、海にいる竜を殺される。どうですか？竜と書いてありましたね。そしてその蛇とも書いてありました。で、黙示録の11章に、これがサタンである。もう書いてありますね。だから今、エジプト、出エジプトにおいて、パロに働いていた、この、実は、このマスターマインドっていうんですか、その、動かしている、主人がいてですね、それが、悪魔、本人であったということなんですね。エジプト、イスラエルのためを出さない。で、それを打ち砕いてくださったと、いうこと。そして次に、15節に書いてあるのが、泉と谷を切り開きとか、川を枯らされたっていうのは、このヨシュア記にある、このヨルダン川を分けた話ですよね。で、このことをこう思い出しながら、今、祈りを捧げているわけなんです。どうかですね、私たちも同じように、この、昔のこと、本当に今どうなってしまったのか分からなくなっているっていうようなですね、この霊的スランプに陥った時に私たちが祈ることができるのはですね、昔のことを思い出すということなんですよね。で、イスラエルの民にとってのアイデンティティ、その自分の、その存在証明って言ったらいいんですか、置き所は出エジプトだったわけなんです。そこから救い出されたんだ。けれども、杉越の祭りに象徴されているあの地、キリスト者にとっては、キリストが流してくださった、その十字架の上での血と、そして死者の中からの蘇りなわけなんですね。で、これを思い起こして祈って、祈り捧げていく。そしてあなたは今もその生きている神ではないですか。イエスを死者の中から蘇らせてくださったところの神ではないですか。自分がすごく無力に感じているときですね、復活のイエス様の力が今自分にあるんだということを思い出すことができるわけです。そして、18節に、主よ、どうか心に留めてください。敵がそしり、愚かな民が皆を侮っていることを。あなたの山ごとの命を獣に引き渡さないでください。あなたの悩む者たちの命を永久に忘れないでください。こういう比喩が出てきた時ですね、山鳩と獣ってありますよね。このヘブル語の死というのは、同じ考えを繰り返して言ってます。だから、ここでは、19節で、山鳩が次に出てくるあなたの悩む者たちなんですよ。わかりますか？そして、獣というのが敵なんですよね。その、愚かな民って先出てきましたよね。それ続けてこの同じことをいろんな比喩を持って、こう言い表しているわけなんですよね。で、ここでは山鳩っていうのはその本当にほら、弱いというか、優しくて弱い存在ですよね。で、そして、それがこの悩む者たちなんだと。私たちは悩んでるでしょうか。で、ここでの悩みというのは、この聖書に出てくる貧しい者とか悩む者っていうのはですね、その神様の義に飢え渇いて悩んでいる者。または自分の至らなさを本当に痛感しているところにおいて貧しい者なんですね。その罪について、弱さについてですね。その貧しい。また、今言ったように、この義に飢え渇いている。それで、この心が痛む。それでこう悩んでいる。その命を永久に忘れないでください。悩んでいるときに、それは、いい悩みなんだなっていうことを思い出してください。こうやって大胆に祈ることができるんです。なんて約束されました、イエス様。義に飢え渇いているものは幸いです。何ですか？満たされるでしょうという約束ですね。イエス様は必ず満たしてくださるんですね。で、次にどうか契約に目を留めてください。地の深いところには暴虐が横行していますから。虐げられているものが癒しめられて帰ることがなく、悩む者、貧しい者が皆を褒めたたえますように。ここですよね。貧しい者、悩む者が皆を褒めたたえますように。こうしてください。神様を褒めたたえるようにしてください。 で次に、神を立ち上がり、あなたの言い分を立ててください。愚か者が一日中あなたをそしっていることを心に留めてください。わかりますか？さっきのお話ですけれども、あなたをそしっている。ここに対して訴えてるんですよ。自分たちがそしられてるっていうよりも、あなたが立てた民がこのようにしていじめられてると同時に、神様をそしっていると。で次に、あなたに敵対する者どもの声や、あなたに立ち向かう者どもの絶えず上げる叫びをお忘れにならないでください。ここもそうですね。あなたに敵対する。あなたに立ち向かう。それをお忘れにならないでください。サタンが喜ぶのはクリスチャンが罪を犯し、弱くなっていることですね。そして敵が侮っていることです。これサタンが喜んでます。で、それに対する怒りですよね。怒りです。何とかしてその人たちが立ち上がる。そして自分自身がその罪の中から立ち上がる。これに対する強い決意ですよね。そしてそれをもうこの本当にそういうサタンの働きを打ち砕いてくださいという、このまあいい意味での怒りの祈りっていうんですか。それが今ここに書いてあります。で、74編はここで終わってしまうんですけども、おそらく次の75編は、この74編の続きじゃないかと言われています。神様の祈り、神様が祈りに対して応えてくださっている部分ではないかと言われています。指揮者のために滅ぼすなの調べに合わせて、アサフの賛歌、歌ですね。私たちはあなたに感謝します。神よ、私たちは感謝します。皆は近くにあり、人々はあなたに苦しい技を語り継ぎます。ですね。感謝しています。そして、皆が近くにあります。皆というのは神様の本質ですね。本質を表しています。それが近くにあるということは神様の御臨在が強く感じることができる。という、それで、はあ、本当に苦しい技、神様素晴らしいですね、と証をしているわけですね。その自分の体験を話して、そして神様に感謝して。これ素晴らしいですよね。私たちの交わりの中で、教会の中で、これがあることを願いますよね。お互いに会った時に、二人三人四人集まっている時にですね、神様素晴らしいですよね。本当に感謝ですよね。で、このように感謝の生贄を捧げている。これが、本当に、神様が願われていることですね。で、次に、私が定めの時を決め、私自ら公正に裁く。地とこれに住むすべてのものが揺らぐ時、私は地の柱を固く立てる。セラ。ごめん。はい。世の中が混乱に満ちているときに、自分の周りが混乱に満ちているときに、そして悪者が栄えているように見えるときに、先ほどもそうですね、このおそらくはバビロン軍かもしれませんけども、荒らしまくっているときに、実は神様が、その彼らの地面を揺るがしてくださるということです。そして神様ご自身はびくともしてなかったんですね。こう見てください。地の柱を固く立てる。で、次に、私は誇る者には誇るなと言い、悪者には角を上げるな。お前たちの角を高く上げるな。横柄な態度で語るなという。だからこの74編の続きになってるんですよね。誇っている者たち、悪者です。これ、角というのは聖書の中で権威とか力を表してますね。それを上げるなと、横柄になるなと。神様がそういう悪者たちに対し、高ぶっている者に対して、その裁きを与えられる、低めようとされている、その働きがここに書いてあるわけなんですね。聖書に一貫して書かれている言葉、自分を高める者は低くされて、へり下る者が高く引き上げられる。これが、この神様がしてくださる技なわけなんですね。そして具体的には、この3節を見ると、
地が揺らぐ、すべてのものが揺らぐ、これを神様がしてくださるのが終わりの日ですよ。大地震が起こるわけです。島とかそういうものが巻物のように巻かれていくように移ってしまうということが黙示録の6章に書いてありますね。子羊の怒りの時、神様の怒りの時にはそのようになるんだけれども、第一ヨハネを見ると、世と世の欲は滅び去る、過ぎ去るけれども、神の御心を行う者は長らえるよ。神様の御心を行っている人たちはそういう、こう今地面が揺らいでですね、どっかに行ってしまってもなお生き残っていることができるんだよ、わけなんですね。で、次、6節。高く上げることは、東からでもなく、西からでもなく、荒野からでもない。それは神が裁く方であり、これを低くし、彼を高く上げられるから。今言ったことですね。ですから、とても大事です。ここね。高く上げること。これ英語で言うと、プロモート。プロモート。ですね。プロモーションっていう言葉聞いたことありますよね。それは西からでもなく東からでもない。荒野からでもない。この荒野で思い出す人いないですか？バプテスマのヨハネですよね。荒野から出てきてですね、とても人気のある預言者になりましたね。そして多くの人がバプテスマのヨハネのところに行ってバプテスマを受けていったわけですけれども、もしかしたらこの人がキリストかもしれないというふうにみんなが思ったんですけども、バプテスマのヨハネはそれをきっぱりと否定し、そしてイエス様にバプテスマを授けるときにですね、私はあなたの、ね、そのサンダルの紐をですね、解く値打ちもないということを彼は言って、私が衰えなければいけない、この方が高く上げられなければいけないと言いました。で、私たちも何か期待するんですよね。高く上げられること、もちろん自分が高く上げられることっていうことも期待するわけですよね。で、これってすごく、あ、なんていうのかな、あからさまに自分が、僕は偉くなりたいとかっていうのであればですね、すぐに私たちは感知できるわけですよね。あ、これ間違っている。うぬぼれだ。けれども、これがですね、このね、こう、なんていうか、微妙にですね、英語だと佐藤ってなんて言えばいいのかな、佐藤。この、巧妙にですね、自分も騙してしまう形でこう、これ、例えば、私は大変なんです。大変なんです。で、自己憐憫に陥って、そしてみんなに、あ、かわいそうね、かわいそうねって言ってもらいたい。で、他の人の時間を自分にたくさん取ってもらおうとするとかですね。いや、ちょっと自分のこと忘れて神様見つめたらとかってきっぱり言われるとですね、怒っちゃってですね、教会から離れるとかですね。わかりますか？いろんな形であるんだよっていうことを今言いたかったんですよね。だから、今、まあ、直接当てはまる方は、まあ、そのまま受け取ってこないですけども、あれですね、もう私もありますからね。自己憐憫というのは本当にあれは何ですか？同じですよ。うぬぼれと同じ種類ですね。劣等感というのは優越感の裏返しですからね。で、私たちはそれかね、他の人に期待するんですよ。まあ、他のものに期待します。この人がいてくれるから。あ、この人がいたらなんかうまくいくんじゃないか。まだあることが起こったら、おお、これは素晴らしいって期待するわけですよ。でも、東からでもなく、西からでもないんだよ。目に見えるものに私たちは左右されてしまいます。でも、いつもいつも高く上げるのが神様なんだよ。神様ご自身にだけ期待し、信頼してください。もちろん私たちは愛を持って互いに愛してますから、愛は何ですか？すべてを信じ、すべてを期待するわけですよね。それを言ってるのでは今ありません。もちろん愛していきます。けれども、あ、この人がいればもう安泰だ、大丈夫だ。この人が、あの人が、そうじゃないんだよ。ということですね。神様だけが高くする。また低くするんだ。で、次に、主の御手には杯があり、よく混ぜ合わされた泡立つ葡萄酒がある。主がこれを注ぎ出されると、この世の悪者どもはこぞってそのカスまで飲んで飲み干してしまう。この泡立つブドウ酒とかですね、このブドウ酒のこの表現が出てくると、モチーフが出てくると、これが大患難の時代の神様の怒りの表れなんですよ。もう予言書にたくさん出てきます。そして黙示録にたくさん出てきます。 ですね。あの、ぶどう酒によって、ふら、あの、千鳥足のように、ふらふら動い、あの、っていうのありますよね、その表現が。で、それは何かと言ったらですね、ものすごい神様の、その、もろ、神様の裁きを受けて、ふらふらになっているということです。で、ここでもそうなんですね。で、次に、しかし、大事ですね、9節、ね。あの、接続詞が出てきたら、気をつけてください。しかし、私は、とこしえまでも告げよう。ヤコブの神を褒め歌おう。悪者どもの角をことごとく切り捨てよう。しかし、悪、正しい者の角は高く上げられる。これです。世の悪は必ず神様が低めてくださいます。そして、正しく生きる者が高く上げられるんだよ。だから、ペテロが言いましたね。この力強い神の御手の下で、減り下りなさい。そうすれば神の日には引き上げてくださる。すべての生活の中で神を認めてください。そしてそれが御心なんだということを受け入れて減り下ってください。ですね。そうしたら神様がですね、自分で何かしようと思わないでください。その前で減り下って甘んじてそれを受けていく。その時にですね、神様が、そのちょうど良いと思った時に引き上げてくださるんだよ。で、次に、76編ですね。指揮者のために弦楽器によって、アサフの賛歌、歌。あの、忘れないでいただきたいのは、この、詩編って歌だっていうことですよね。わかりますか？歌。だから今こうやって、あの、学びとして行ってますけれども、本来ならば、これ歌った方がいいんですよね。ね、歌うときにあまり理屈いらないですよね。で、いきますよ。神はユダにおいて知られ、皆はイスラエルにおいて大きい。先ほどありました。先ほどの続きですね。今、皆が大きくなっている。神様の素晴らしさが、神様の栄光が大きくなっている。これが礼拝ですよね。で、神の借りようは、シャレムにあり、その住まいはシオンにある。シャレムというのは、あの、サレムの王というのも出てきますけれども、シャロームですね。平和という意味であって、エルサレムのことですね。で、シオンの山があります。神様がおられるところに、平和がある、平安があるんだ。そして次に、そのところに、神は弓に仕える火や、盾と剣、また戦いを打ち砕かれたセラ。あなたは輝かしく、餌食の山々に勝って威厳があります。強胆な者らは略奪に遭い、彼らは全く眠りこけました。勇士たちは誰も手の施しようがありませんでした。これ全く眠りこけたというのはおそらくは死んだという意味でしょう。ヤコブの神よ、あなたがお叱りになると、騎手も馬も深い眠りに陥りました。あなたは恐ろしい方。あなたが怒られたら誰が見舞いに立ち会いましょう。今、おそらくは、アッシリア軍に取り囲まれていた、あの、ヒゼキヤ王の時のエルサレムにおいて、主の御使いが、主の使いがですね、18万5千人のアッシリア軍を一夜にして滅ぼしたことが、まあ、その、一つの型になっていて、そして終わりの日にですね、全世界の軍隊がエルサレムを取り囲み、エルサレムを攻撃するときに、その軍隊を一気に打ち滅ぼしてくださるという、この予言になっていると考えられます。ですね。ですから、私たちが、このように問題に取り囲まれ、この取り囲まれてしまって、もうどうしようもないときに、神様は救いを行ってくださるんだ。そこには平安があるんだ。神の皆があるんだ。ということがわかります。で、次8節。あなたの宣告が天から聞こえると、地は恐れて沈黙を守りました。神が裁きのために、その地上の貧しい者たちを皆救うために立ち上がられたその時に、セラ。ですね。神は、力のある者たちを滅ぼす時に、なんで滅ぼしてくださるのか。貧しい者たちを救うためなんだ。弱い者、小さい者、まっすぐに信じる者、そういう者たちを救うために、必ず、報いを、世に対して、 与えられるということですね。そして次に、まことに人の憤りまでもがあなたを褒めたたえ、あなたは憤りのあまりまでをも身に占められます。ここ面白いですね。人の憤りがどうしてあなたを褒めたたえ、神を褒めたたえることになるんでしょうか。不思議ですね。これですね、出エジプト記のことをちょっと思い出してください。その時にパロがですね、イスラエルの民を生かせないで、なおも生かせないで、かたくなになっている、強情になっている、その時のことを思い出してください。そしてイスラエルの民が出ていったところを彼らが追いかけていった時のことを思い出してください。その憤りは実は神様が用いられて、そしてそのエジプト軍を完全に滅ぼされることによって神様の栄光が現れました。同じように黙示録において同じこと、黙示録の確か11章かな、ちょっと見てみますね。イエス様が戻ってこられることを天で宣言してるんですけども、17節ですね。万物の支配者、常にいまし、昔います神である主、あなたはその偉大な力を働かせて王となられたことを感謝します。諸国の民は怒りました。しかしあなたの身怒りの日が来ました。死者の裁かれるとき、あなたのしもべである預言者たち、生徒たち、また小さいものも大きいものも、すべてあなたの皆を恐れかしこむ者たちのに、報いの与えられるとき、地を滅ぼす者どもの滅ぼされるときです。わかりました？この話の前に二人の証人が出てくるんですよ。そして、文字通り火を吹いてですね、予言をするんですけれども、その彼らが滅ぶんですよね、途中で。殺されるんですね。その時に世界でですね、こぞって喜び祝ったって話が書いてあります。十節で。また地に住む人々は彼らのことで喜び祝って互いに贈り物を贈り合う。これは、それはこの二人の預言者が地に住む人々を苦しめたからであると。で、パーティーするんだって言うんですよね。だから、この神様の義を述べ伝えていく者たちが煙たいわけなんですよ。嫌なんですよ。死んでほしいんですよ。そういう憤りの話をしています。それに対して、神様が、身怒りを、ご自分の身怒りを表す。それにおいて神様の栄光が現れる。だから、悪いことが起こるとき、怒りが起こるとき、憎しみが起こるときですね。一体世界はどうなってるのか。どうでしょうか。今もですね、この世界を見ると中東でどんどんどんどんデモが起こって、人々の怒りが噴出しています。そして、地震も起こって人々の悲しみも、ニュージーランドですね、起こっています。そういうのを見るとき私たちどうでしょうか。私はです、神様の栄光を見るんですよ。ちょっと待ってください、それはひどい言葉じゃないですかとかってですね、言わないでくださいね。今の御言葉の学びをしていたら理解できると思うんです。ですか、すべてが神様の栄光につながっていきます。だからキリスト者はこういう時にこそ光になることができます。イエス・キリストこそが私たちの平和なんだよ。この方を信じなさい。この世から救われる、この邪悪な世から救われるんだよ。そしてそういう憤りや、また悲しみや、そういうものがあっても、いずれは神様がそれをご自分の栄光にしてくださるんだよ。すべて神様が掌握されてるんだよ。ということであります。ですか。そして、次に、あなた方の神、主に誓いを立て、それを果たせ。主の周りにいる者は皆恐るべき方に贈り物を捧げよう。うん、この誓いを果たせという言葉が出てきたらですね、献身せよ。また自分自身を捧げようっていうふうに、まあ、今私たちが理解できる言葉で言うならば、そういうことですね。神様の恐るべき素晴らしい技に私たちがあやかった時にですね、何をもって私たちが落とするか。自分自身を捧げていくっていうことですよね。そして、主は君主たちの命を絶たれる。地の王たちにとって恐ろしい方。これはイエス様が戻って来られるときに、 起こる予言ですね。で次77編、編に行きましょう。時間ありますよね。はい、行きますよ。指揮者のためにエドトンの調べによってアサフの参加。私は神に向かい声を上げて叫ぶ。私が神に向かって声を上げると神は聞かれる。苦難の日に私は主を尋ね求め、夜には絶えむことなく手を差し伸ばしたが、私の魂は慰めを拒んだ。私は神を思い起こして嘆き、思いを潜めて私の霊は衰え果てる。セラ。再び落ち込んでしまっている時の祈りになっています。ちょうど73編の祈りに似ています。あの時も自分が滑りそうになっているというふうに言いましたよね。でも73編で、ちょっと見てみますか。73編の一節で、誠に神はイスラエルに心の清い人たちに慈しみ深いというところから始まってるんですよ。だからアサフは滑ってしまっていたんですけれども、でも信仰捨ててなかった。その神様の根本真理、神は慈しみ深い、神は善である、 God is good、 良い方である。これからは離れなかった。他のものをちょっとこう滑って分かんなくなってしまったけど、これだけは離れない。同じですね。ここでも一節見てください。77編の一節に、私は神に向かい声を上げて叫ぶ。私が神に向かって声を上げると神は何ですか？聞かれるんですよ。祈りは叫びは聞かれるんだということです。祈りが聞かれる、叫びは聞かれる。祈りじゃダメなら叫んでください祈ってなんかまだ分かんなかったら叫んでください。でそれでこの自分の悩みを話してるわけですよね。苦難の日にですね、尋ね求めても夜にまでもですね、手を伸ばしていたんだけれども、その慰め、だからつまり祈りが聞かれないように、祈りがこう返ってこないっていうか、で、それで衰え果ててしまっている。で、次に4節、あなたは私のまぶたを閉じさせない。私の心は乱れて物を言うこともできない。眠れない夜過ごしたことありますよね。苦しくて、悩んで。そのことですよ、ここでまぶたを閉じさせないっていうのは。私は昔の日々、遠い昔の日、ね、年々を思い起こした、思い返した。同じですね。さっきもありましたよね。昔の日々を思い起こした。今のその見ている状況、感じている状況、自分が置かれている状況で、到底ですね、神様が共におられるということを実感できないんですけども、でも神は生きておられる。昔を思い起こせば、ということです。夜には私の歌を思い起こし、自分の心と語り合い、私の魂は問いかける。主はいつまでも拒まれるのだろうか。もう決して愛してくださらないのだろうか。主の恵みは永久に絶たれたのだろうか。約束は余々に至るまで果たされないのだろうか。神は慈しみを忘れたのだろうか。もしや怒って憐れみを閉じてしまわれたのだろうか。セラ。まずこの6節で、自分の心と語り合いとか魂を問いかける。ダビデもやりましたね。自分に語っていることがありました。なぜ今落ち込んでいるのか、強くあれですね、主に望みをかけよう。こういうふうにしなければいけない時があります。特に落ち込んでいる時にですね、明確にする、自分の思考を明確にしていく必要があります。一体どうなっているのか、お前よですね。で、そして、恵みとかそういうものを思い起こしてですね、で、それがなくなってしまっているのかというふうに率直にその自分の疑問を神様に言っているわけです。ですか？不平とか疑問というのはですね、もちろん、不健全ですよ。でも、詩篇を通して、また他の預言書を通して、私たちが知ることができるのは、神様に持ってっているっていうことなんです。で、神様に持っていくことによって、自分がこういうふうに今不平とか、また、この疑問とかを投げかけているけれども、ぶつけているけれども、神様が語られた時には私は正す準備ができています。これが大事なんですね。で、 人に持っていかないということです。人に持ってったら解決ないんですよ。いや、もちろんね、少しなんか悩んでることを聞いてくれませんか。こういう時間もちろんあっていいですよ。それを絶対やっちゃダメだっていう話ではないんですよね。でもとかく忘れてしまいますよね、不平を言ってるときに、そして疑問に思っていることを言ってるときに。神様に持ってってください。あらゆる思い煩いをどこに持っていくんですか。神に知っていただきなさいですね。そうすればその私たちの考えに勝る平安によって私たちの心と思いを守ってくれるというピリピ人への手紙のに書いている約束があります。で、ここでも同じように永久にですね、いつまでもって書いてますよね。やはり試練に受けている時にはですね、それが永久に感じちゃいつまでも続くというふうに感じてしまうわけですよね。で、次大事です。10節、その時私は言った、私の弱いのは意図高き方の右の手が変わったことによる。なんか他の役を持っていらっしゃる方いらっしゃるでしょうか。新郷土役とか
新郷土役をお持ち
で、ちょっとお読みくださいますか。10節、
神は哀れみを忘れ怒って道場を閉ざされたのであろうか。
10節、おー、そうですか。10節ですよ。ちょっと違いますね。じゃあ次読んでみてくださいか。11節読んでみてください。それ章が節が違うかもしれませんね。
私は言います、
ここで
意図高き神の耳の御手は変わり、私は曰くされてしまった。
ああ、そうですか。ですね、そのまま訳すと、ですね、私は弱い神の右、意図高き方の右の手、みたいな感じで書いてあるんですよ。彼が悟ったのは、神様が今おられないのではなくて、神様があえてその過去に行われたことを今一時期行っておられないという積極的な神様の手がある、御心があるんだということなんです。わかりになりました。これとっても大事です。いいですか。私たちが神様のこのされていることがわからないですね、あれなんでですかという時に、知らなければいけないのは御手があるんだよっていうことです。つまり、それを行われている、積極的に神様は実はそういう状態にさせているんだよ。だから、ここで変わったとか変えたとか、その新郷土訳も、そして、この詩編もそうですけれども、変わったという言葉を使ってるんですよね。その神様の、神様自身は変わってないですよ。でもその働き方を変えられた。思い出すのが出エジプト記で、モーセがパロのところに行ってですね、私の民を出しなさいと神様が言われていると。そしたらパロはですね、主は一体何なんだと、私は知らないと、出て行かせやしないと言って、むしろイスラエルの民をもっと苦しめました。で、それでイスラエルの民がモーセに文句を言って、モーセが神様に打ち明けた時に、神様は私はするこれからしていくと今に分かるとおっしゃって、それから私は強い手でパロ強い手でイスラエルの民を出て行かせると、私がパロの心を堅くなにするとおっしゃったんです。私たちどうですか。自分が神様の言葉を言って伝道していて、相手が言うことを聞かないときに無力感を感じませんか。そうですよね。まさかそれを神様がされてるっていうふうに思えませんよね。でも神様は私が知ってるんだよって言うんです。ちょっと待ってくださいよ、それはおかしいでしょう、整理します。すべてのことは神様の支配の中にあると言い換えましょう。そして人の固くなささえも、人が強情になって神の言葉を受け入れてないことさえも、神様がご自分の計画と主権の中でそれをご自分の栄光のために用いていくわけなんです。 この真理が分かるとですね、私たち楽になるんですよ。モーセも楽になりました。あ、私がその人を説得して改心させなくていいんだ、パロを改心させなくていいんだ、私は神様から言われたことをただ行っていればいいんだ、神の杖を持ってですね、神様が言われたことだけを行っていたんですよ。で、言っても言っても最後まで彼はモーセの説教を受け入れなかったんですよね。でも神様の御業はことごとく行われていた。で、これがここで言ってる意図高き方の右の手なんですよ。それで今まで神様どこにいらっしゃるんですかと嘆いていたところから、あれ、神様今生きてらっしゃるじゃないですか、まさに生きてらっしゃるじゃないですか、という認識に変わったんです。で、次に、私は主の御業を思い起こそう、誠に昔からのあなたの苦しい技を思い起こそう、私はあなたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あなたの御業を静かに考えよう。必要ですね。私たちも静かに神様の御業を考える。で、次に13節、神よ、あなたの道は正です、神のようなに大いなる神が他にありましょうかね。静かに考えた結果ですね、神様が聖です。そして大いなる神です。で、次に、あなたは苦しい技を行われる神。国々の民の中に道からを表される方です。あなたは身腕を持ってご自分の民、ヤコブとヨセフの子らをあがなわれました。セラ。ですね、出エジプト記の話ですよ。神よ、水はあなたを見たのです。水はあなたを見てわだ泣きました。わたつみもまた震え上がりました。出エジプト記のことですよね。出エジプトのことですね。雲は水を注ぎ出し、雷雲は雷を轟かし、あなたの矢もまたひらめき飛びました。あなたの雷の声は戦車のようになり、稲妻は世界を照らし、地は震え揺れ動きました。あなたの道は海の中にあり、あなたの小道は大水の中にありました。それであなたの足跡を見たものはありません。なぜかしたら水が戻ってですね、エジプト軍が滅んだやつ、神様の足跡はの、もう海の中にあるわけで、カラコにないわけですよね。見ることはできないわけです。あなたはご自分の民をモーセとアロンの手によって羊の群れのように導かれました。これがアラノの旅ですよね。モーセとアロンの手によって導かれました。わかりますか？もう神殿がなくなっているであろう、そういう時にですね、出エジプトの時のこの力強い御業を思い起こしているわけなんです。で、実はこれが私たちの信仰の意味でもあります。私たちも過去を見て今を生きます。その過去というのが、神がイエスを死者の中から蘇らせてくださった、そして信じる者に聖霊を降り注いでくださった、この中に生きるんだということです。そして私たちが今生きておられるご聖霊によって神様のこの働きをですね、神様が今生きておられる神様が、おられるんだということを知りつつ日々を歩んでいく。たとえそうでなくても、たとえ神様の著しい働きを見ていなかったとしても、私たちはここにいる、この詩編の著者のようにですね、喜び勇むことができる、感謝することができるんだということであります。これが礼拝ですね。礼拝です。礼拝に行きましょう。賛美をしましょう。喜び叫びましょう。祈ってください。祈るときですね、形式的にならないでください。心から祈ってください。叫んでもいいです。いや、叫ばなければいけません。神様が必ず聞いて答えてくださいます。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたがこの素晴らしい、この祈りの模範を示してくださってありがとうございます。天のお父様、本当に私たちがこの主の仲間にこのようにあ、 本当にあって、あなたの御言葉を聞くことができ、そして祈り方を教えてくださってありがとうございました。この後半も主よあなたに祈って、そして礼拝、本当に人々みんなで集まって礼拝するときまで、本当に私たちがあなたの御臨在の中、皆を大きくされている中で生きていくことができますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。